皆さんこんにちは。お忙しい中でご来場くださいました。今日取り上げる方は、はがき等でご案内してあるんですけれども、亀貝行君という方なんですね。亀貝と言いますね。でこの亀貝良さんという方は、明治にお生まれになった北陸の、正願寺というですね名門のお寺の跡継ぎなんですね。明治21年1888年にお生まれになりました。84歳の生涯を全うされて天に召されましたので、昭和48年1973年まで地上でクリスチャンとして歩まれたという格好になります。でこの亀貝良雲さんは今申しましたように北陸の浄土真宗の名門のお寺の蓮如から数えて第18代目という由緒正しいお寺の跡継ぎで、しかも東大の宗教学科を出るというですね秀才で、もう北陸の方では素晴らしい跡継ぎができたって言って喜んでいたわけですけども、その周囲の期待を見事に裏切ってあろうことか八十の牧師になったと、キリスト教の牧師になったということで、郷里で大変な、騒動が起きまして、後に北陸の新聞に取り上げられて、面白おかしく、記事にまでされてしまいます。北陸タイムスで、ナム下脱アーメンという、そういう見出しのもとに大体的に記事が載せられて、地元にも大変な反響を呼び起こしました。なぜ、この名門のお寺に生まれ育った亀貝良雲さんが、よりにもよって、キリスト教の牧師になったのかということは、それだけでも興味深い話であります。で今日は、この亀貝良雲さんがどうして仏教からキリスト信仰に移ったのかということを、お話ししたいと思います。普段ですと、いろいろ参考文献あるんですけど、今回はこれ一冊なんですね。他にはあまり資料めいたものはありません。で、ありがとうございます。でインターネットを見ましてもほとんどここからの孫引きでありまして、ほとんど資料らしい資料が出ておりません。でもこれは大変な素晴らしい本だなと思います。これは1951年、昭和26年ですね、4月から5月にかけて、約50日で一挙に書き上げた、本なんですね。そこに、自分の生まれ育ち、そしていかに自分が聖書を奉ずるものとなったかという顛末が真実そのものに書かれている、本です。でこれはしばらく前まで絶版でなかなか手に入りにくく、一冊古本で1万円してたんですけど、今1900円で買えるようになりました。亀貝良雲先生図書保存会というのがあってですね、この富山の新城教会というところで出版部の皆さんが手に入りやすい値段で再販してくださったので、今私たちも簡単に手に入れることができます。これを読むと非常な感激を新たにしながら書いておられるなということがひしひしと伝わってまいります。さて話を元に戻してですね、亀貝良雲さんのことを申し上げてまいりたいと思うんですけども、とにかく舞台は北陸なわけですよね。で北陸って言いますと、これは誰しもが認める仏教王国ですね。特に浄土真宗が非常に盛んであったわけですよね。で、まず、北陸といいますと、越前ですね。越前には、誰がいたのかといいますと、永平寺を建てました曹洞宗道元がいるわけですね。道元禅師ですよね。それから、越後に参りますと、これは、親鸞聖人ですね。親鸞聖人が、信仰のゆえの迫害を受けて越後にまで流刑にされるわけですよね。親鸞聖人、しかし、それを、かえって、駅としてですね、 他力本願の信仰が越後に広まっていくわけですよね。それから、佐渡には、あの、日蓮上人がですね流刑になります。で、また佐渡において、日蓮は、大変な感化を及ぼしていくわけです。それのみか、この越前にとどまらず、越前、それから加賀、それから能登、そしてまた越中、この広大な地域に非常な感化を与えた人がおりました。その人こそ浄土真宗中興の祖と言われている蓮如ですよね。この蓮如というのは廃れかけていた浄土真宗を立て直した浄土真宗中興の祖なんです。で、この金ヶ井良雲さんはこの蓮如の第18代目の由緒正しい子孫にあたるわけですね。ですので、まあ、周囲の期待というものは、まあ、著しく高いものがありました。まあ、お父さんも当然のことながら、この、蓮如の、血筋を引く、松岩寺というお寺の住職であられるわけなんですけども、当時、非常にあの地域に感化を及ぼしていた様子が、この本の中に書かれています。この良雲の、お父さんも大変に熱烈な仏教者でありまして、まあ、若い頃には見客を生かして北陸のさまざまなところに仏教伝道に出かけていくわけです。ところがだんだん高齢になってまいりますと、あまり遠くへ出かけることはできない。しかしそのお寺のお堂の中において法話をするわけですね。そしてこの法話をしていくわけですが、その法話が大変な人々に影響を与えていきます。この本によりますと、吹雪であろうが農作業が忙しかろうが、とにかく皆、この、良雲のお父さんの話を聞きたいと思って駆けつけた。時間の過ぎるのも忘れて皆正座しながら涙しながらこの法話に聞き入っている。ある者は、阿弥陀に救われた喜びの上に踊り出す始末であったと。もうその仏教のこの恵みに感じた信者たちの感動というものは村々に伝わって、大勢の方が押し寄せるほどこの地域に感化を与えたというわけですよね。そういう背景に育っていったわけです。亀ヶ井良雲さんはその体が弱くいろいろ心配な点もあったんですが、なかなか感慨深い、少年でいろいろ物事を突き詰めて考える、そういう、傾向を持った少年でした。この思慮深い少年をこの愛情深いお父さんお母さんが、まあ、一生懸命育てて、まあ、後継ぎをしていくわけです。後継ぎとして仕立てていこうとするわけですね。後に亀ヶ井良雲は東京帝国大学に入りますが、弟さんも東大に入る非常に頭のいい兄弟がいるわけですね。さて、実はこの亀ヶ井良雲はそういうことで、自分のバックグラウンドに対しては、まあ、本当に尊敬の思いを持つ以外なかったわけでありますけれども、だんだん少年時期を過ぎ、また青年期を過ぎてまいりますときに、彼には、こう疑問が生まれてきたわけですね。で、この疑問が生まれてきたっていうんですけども、その、疑問の第一、それはですね、少年の心ながらに、遠く空を眺めていると、空の果てには、何があるんだろうかって。もうちょっと言いますと、宇宙の果てには何があるのだろうかと考えてしまったんですね。でも考えても考えても空の向こうの無休の彼方には何があるのかということはさっぱりわからないわけです。また宇宙の極みというものはあるのか、その向こうがあるとしたら一体何なのかということも、どれだけ考えても調べても答えが出ないわけです。そのうちに、今生きているのはこれはもしかしたら夢なんじゃないかというふうに、彼は考えたんですね。 でもその時に、我思う、ゆえに我ありというあのデカルトの言葉に触れて、あ、夢ではない、思う存在、自分がいるんだから自分がいることは確かだというところまでは彼は納得するんです。しかし、その先は分からない。今自分がいるということは分かった、夢ではないということは分かったんだけれども、じゃあ何のために生きているのかというですね、生きる目的が分からない。これはクエスチョンマークですね。生きる目的が分からないので朝昼晩とご飯を食べる。生きる意味が分からないのに時間が過ぎていくとお腹が空いてきてですね、食べたくなって食べる。でも生きる意味が分からないで食べているって、これは一体何なんだというふうに彼は疑問を持つようになっていくわけですね。そして結局その間にですね、高校、当時の高校というと今の大学の教養部みたいな感じなんですけども、進学をすることになります。そして今の金沢大学の前身の金沢四高、志向という方もいらっしゃると思うんですけども、金沢第四高等学校に、大変な難関なんですけども、ここに入学をします。さて、ここで、クイズなんですけど、この亀谷良雲さんの金沢第四高等学校のクラス担任になった方は誰でしょう？そんなこと分かるわけないじゃんと皆さん思いますね。でも皆さんね、名前ご存知ですよ。西田
北郎
です。西田北郎がクラス担任なんです。禅の研究の、この当時はまだ日本人に知られてるっていうところまでいかなかったんですけども、西田北郎、先生が倫理とドイツ語を教えるということですね。こういう中で、西田先生の教えが、この亀谷良雲の心の中に非常にとどまりました。西田先生の教えは何かって言いますと、人間が生きていく人生の奥義とは何か。人生の奥義というのは、これは西田先生の言葉なんですけども、最新要求、最新要求に従うところにあるっていうふうに西田先生が言ったんですね。私たちにはいろいろな要求がありますよね。食べたい、水を飲みたい、遊びたい、勉強したい、いろんな要求がある。でも、人間の中にはそういういろいろな要求があるが、一番深い要求があるんだと。それを見つけて、その最新要求に従うところに人生の奥義、人生の奥義があるというふうに西田先生は生徒たちに教えたんですね。すると、同級生が先生質問です、なんだって言いましたら、自分が悪いことをしたいという要求があった場合に、先生それに従ってもいいんですかというふうに聞いたんです。皆さんだったら何と言ったんですか？西田先生は、それが君の最新要求であるならばそういうことになる。しかし君は自分の存在の一番深いところで悪をしたいと心から思っているかって言ったら、えへへって言って顔真っ赤にして座ってしまったと。つまり人間の心の奥深くには、人間らしく生きたい、立派に生きたいという、そういう要求があるんだと、それに従えという、この西田先生の教えは、あと、非常にまた、亀谷良雲さんに影響を与えてくれるものだったんですね。で、2番目の疑問なんですね。この2番目の疑問というのは、阿弥陀仏、本の中では、阿弥陀ではなくて弥陀って言ってますけどですね、弥陀の、実在がわからない。阿弥陀仏というのはとてもありがたいんだけれども、本当におられるのか、真実におられるのかどうなのかがわからない。おられるんであるならばいい、でもおられるかどうかがわからないというのは、いつに靴の上から足のかゆみをかくようなもので、かっか相応のもどかしさと申しますけれども、非常にその 何ともつかみがたいというわけです。実は、阿弥陀、という存在は仏教の教えによりますとですね、五行も、未来永劫の五ですね、五行、死ゆいと言いますね、五行もの間瞑想し続けて、凡人凡夫を救うためにどうしたらいいかって五行の間考えておられるっていうんですね。そして、永劫、未来永劫ですけど、永劫、永遠にわたって修行しておられるっていうんです、阿弥陀はね。で、阿弥陀の願い、阿弥陀の願いというのを本願っていうんです。これが本願寺の語源です。阿弥陀の本願は何かといったら、凡夫のすべてを、救うことなんですね。これが阿弥陀の本願で、その阿弥陀の、救いに預かるためには、まあ、念仏を唱えればいいということです。そこで先ほどちょっと調べてみたんですけれども、五行四位ということなんですが、五行っていうのは時間の長さです。この行っていうのは、どのぐらいの長さだと皆さん思われますか？これは調べると出てくるんです。今風に言いますと 43.2 億年です。43.2 億年。したがって、五行四位というのはですね、200億年以上も考え続けておられるというこういうわけですね。まあ、ありがたい、ありがたいけれども本当におられるかどうかということがどうしてもわからない。そこで、上海良文さんはですね、偉い仏教の先生がおいでになった時に思わずこう言って困らせてしまいました。阿弥陀如来を見せてくださいって学生の彼が言うんです。浄土真宗の偉い先生もとても困り果ててしまいました。つまり、お釈迦様とか法然とか親鸞とか蓮如とか、それから研究論文で、その亀谷良雲さんが後で書くことになる禅道という方、これらは阿弥陀如来そのものではなくて、阿弥陀如来のことを教える教師であるということですね。だからその教師たちがいたのは分かる、釈迦の実在は分かる、法然がおられたのも分かる。しかし阿弥陀は本当におられるのかという疑問には誰も答えてくれない。ましてやですね、仏典によりますと、阿弥陀如来がおられるところっていうのはどう書いてあるのかと言いますと、10万億度の、仏道を過ぎたところ、10万億度の仏道を過ぎたところっていうことですね。つまり私たちが住んでいるこの世界を10万億の世界を通り過ぎた彼方にあるっていうんです。まあ途方もないですよね。我々が住んでいるこの世界と似たような世界がもう無限にあると、それを10万億度過ぎていった世界の彼方に阿弥陀はおられると仏典は説くわけです。そうするとますます本当におられることがどうしてわかるのかという反問に、まあ、陥ってしまうわけですよね。そして、さらにですね、いろいろな、まあ、疑問が出てくるわけですけれども、まあ、こういう中で、いよいよ金沢四高を卒業してですね、哲学を、まあ、勉強しようと思うわけですね。東大に入ります。で、東京帝国大学に入るんですけども、その東大に入って勉強をしていくわけですが、その指導教官が井上哲次郎、東洋哲学、井上哲次郎っていうのは内村鑑三を非常に攻撃したことで有名ですよね。それから畑野誠一とか、こんなことはメモする必要がありません、まあ、東大一流の学者ですね。それからケーベル博士とか、 こういう方々ですね。それから比較宗教学の、姉崎博士ですね、とか、こういるわけです。みんな畑野誠一先生は関東の哲学で、ケーブ先生は純粋哲学、姉崎博士は、姉崎正治博士ですけども比較宗教学ということですね。ですから東大で、まあ、いわゆるこう宗教学を学んでいくわけであります。ところがですね、やっぱりここにも解決がないんです。つまり信仰的に、その解決ができない。じゃあ学問的に解決ができるのかっていったら、学問にも解決がないんです。だから疑問は深まるばかりなんです。まあ、その間に仏教の研究を続けていって、禅道というですね、これは大変な人物なんですが、禅道大師の研究というのを、まとめましてですね、素晴らしい論文として大変評価されるわけですけれども、でもまとめるはまとめるんですけれども、その亀谷さんの心の中には分かったという感覚がまるでないわけですね。はい、それでは話の大きな3番目の話の方に向かっていきたいと思うんですけれども、そこでこういう背景のもとで、つまり北陸の名門のお寺の跡継ぎとして生まれて、仏教の教えを当たり前のように体全体に受け入れてすくすく育ってきたんだけれども、物心つく頃から自分の存在の意味、生きる目的というものが仏教をどれだけ調べていってみても、これだという本当に特進できるようなものがないということに悩み、また学問的にもなかなか東大中央の先生について勉強するんですけれども、なかなかわからない。そういう中で、キリスト教信仰との出会いですね、これについてご紹介したいと思うんですね。キリスト教との出会いということです。これは詳しく本の中に書いてないんですけども、ジョン・バンヤンという人がいますね。このジョン・バンヤンが天路歴定という本を書きます。これは牧師の資格がないのに一般の人に聖書を教えたということで、ジョン・バンヤンが逮捕されて刑務所というかロンドン島に入れられてしまうんですね。まあ、今でいうと軽犯罪というか、まあ、届け出してないものが勝手に説教した、まあ、こんなことが犯罪としてなってしまったんですね。でその閉じ込められた十何年間の間に、彼は当時聖書に次いでよく読まれたという天路歴定という本を書きました。で畑違いなのに このジョン・バンヤンの本を読んだ時にもう涙なんですね。そして生まれて初めてこんなに感動する本に出会ったというんです。一体これどういうことなんでしょうか。このジョン・バンヤンはピューリタンの時代のクリスチャンなんですけれども、自分の罪深さに非常に悩みます。そして滅びの町から天の町に向かって旅をするという偶話なんですね。ところが一筋縄でこう行かない、単純にまっすぐに一路天を目指していけるほど、実際は甘くはない。失望の沼や疑問の谷、いろいろな誘惑、さまざま試練にさらされながら、彼は、その聖書の言葉を導きとしてついに天に至るっていう、天の都に至るっていう、話を、信仰的な体験を偶話になぞらえて書いてある名著ですね。今でも本当に素晴らしい、書物として世界的にも読まれている古典中の古典ですね。でこれが仏教者である亀谷良雲さんの心と不思議に重なり合うところがあった、共感できるところがあった。もう感激の涙だったんですね。そして次にですね、山室軍平という方に出会います。山室軍平という方は救世軍というですね、イギリスのブース大将が始めた救世軍、サルベーションアーミーというのが日本でも始まって、その山室軍平のお話を本郷の教会で聞くわけですね。そして非常に感銘を受けます。 山本郡平が当時説教していた教会の奥の壁のところにはヨハネ伝の言葉が書かれていました。我に来る者、我は必ずこれを捨てず、私に来る者を私は絶対捨てない、というヨハネの福音書6章の言葉が書かれていました。それがなぜか非常に心に深く留まります。そして後々この山本郡平の常に繰り返していた言葉が亀ヶ谷良雲さんに信仰の一大転機をもたらすことになるんですね。この亀ヶ谷良雲さんに影響を与えた、決断の勇気を与えることになった言葉はどういう言葉かというと、するは得るなり、捨てるということは得ることだ、それから死なざれば生きず、というこの言葉に非常に感銘を受けるわけですね。捨てなければ得られないんだと、自分に死ななければ生きることはないんだと、何もかも自分で今あるものを持ったまんまで神様の恵みだけくださいと言ってもそれは無理だと、この言葉が非常に心に深く留まっていくわけですね。さて、4番目の話の方に進んでまいりたいと思うんですけれども、そうこうしている間に東京大学も卒業となっていきます。仏教の勉強をしていきましたが、それも、もうこれで進みません。そして、彼は、文部省に行きまして、どっか 就職先世話してもらえませんかって、皆さん今時そんな人いますかね。東大出たんだけどどこ行ったらいいかわからないから就職先斡旋してくれませんかねって文部省に行った。文部省は小樽中学へ行けって言って小樽中学へ行くことになったんです。でも小樽中学へ行くっていうことはとてもね大変なことでした。というのは大学2年生の時にもお父さんが亡くなっているんです。お前早く帰ってきて、お前早くお父さんのお寺継いでよって郷里からは必死に、誘いが来るわけですね。そしてこの本の中ではほとんど軽くしか触れられていないんですけども、亀ヶ谷良雲さんはいつの間にか結婚してるんですね。ほんで、妻を北陸に残して、富山に残して小樽中学に行くのは、非常に後ろ髪が引かれるものがあったと言って、いつ結婚したんだというふうに思ったんですけど、とにかくお母さんが病弱で看病のために妻を残した、単身赴任ですね。で、単身赴任だったんですが、ここでは一番苦手だった英語の担当を命ぜられて、苦しみます。1時間の授業のために9時間準備したということですね。でもこの英語の勉強が後々非常に役立っていくわけですよね。で、小樽中学は4年間いるんですが、まさに熱血教師だったんですね。そして、弱い生徒を弁護し、体を張ってその生徒を守るみたいなようなことが、伝わっておりまして、後に、小樽中学の教え子たちが、亀ヶ谷良雲さんを慕って、北海道行った折に、大変な先生の歓迎会やってくれるなんていうこともありました。テニスに勤しみ、北海道ですからスキーに上達し、奥さんもお母さんもいないので手持ち無沙汰で浄瑠璃を習い、学校の先生が浄瑠璃習ってどうするのって言って校長先生から叱られたという話も残っているんですが、その間勉強の方も一生懸命しました。私は全く読んだこともありませんが、オイケンの理想的奮闘主義、ベルムソンの創造的進化、インドの詩人タゴールの生命の跳躍、それから青い鳥で有名なメーテルリンクなどをですね、次々とこう読んでいくんですね。ですからスキーやテニスや浄瑠璃やってるばかりじゃなくて、こういう哲学書にもこう勤しんでいったわけですね。それだけではなくて、何か近くに面白いところはないかなと思ったら天理教の教会があって、そこに足を踏み入れてみた。そしたらなかなか話が面白い。天理教では、ヒノキ神という言葉がありまして、ヒノキ神、自分が昼間働いて他の人をお助けするんだっていうんですね。 それは働くっていうのは皆さんどういう意味か分かりますか？それはね、あなたが働くことによって旗の人を楽にしてあげるということなんですよ。ほう、なるほどって東大出た人がすんごく納得して天理教に入ろうかなって思ったそうです。本当に。でも仏教の最高を極めたと一応世間から言われている自分がここで天理教に入ったらちょっとまずいと、さすがにブレーキがかかります。そして、天理教以外何かない、ないかな。小樽から汽車で1時間行きますと札幌がありますね。そこの国大総長の佐藤翔介っていう先生がいるんですけども、学長に会いに行きます。勇気ありますよね。この佐藤翔介先生はクラーク博士の教え子です。第1期生です。で、そこで聖書とは何か、聖書の真髄とは何かということを、聞いてくるわけですね。そしていろいろな宣教師、海外宣教師とも、交わって、いろいろ聖書にも親しんでいくわけです。そしてついにこの小樽中学に、おりましたこの4年間の時にある一人の人物と出会います。その一人の人物というのはですね、これは亀ヶ谷亮さんの人生にとってとても大事な人になってくるんですね。金森道友という方です。通林という音読をする人もいます。自民党石破茂幹事長のひいおじいさんです。だから石破茂さんは金森通林から数えた4代目のクリスチャンなんです。どうも形式的なクリスチャンのような感じがしますけどね。一応そういう感じで、石破さんも18歳の時に洗礼を受けているそうですね。金森通林さんは、実は熊本洋学校、というところで、信仰を持ちました。ここはなかなか熱烈なところで、そこにジェーンズという熱血教師が来てバリバリのクリスチャンですね。そこから熊本バンドというのが生まれるんです。熊本バンドっていうのは別に音楽を奏でるわけではありません。熊本のね音楽を奏でるバンドではありませんよ。それは一団というような意味で、クラーク博士の札幌バンド、それから横浜バンド、熊本バンドというですね、学生中心のクリスチャンの集団一団が生まれていったんですね。その中の熱烈なメンバーの一人が、金森道友という人なんですね。この金森道友という人はまたいろいろありますので、簡単にはご紹介できない人なんですが、こういう大変な人と出会ったということだけご紹介したいと思います。でこの金森さんとの出会いについていささか詳しく書いてあるので、そこのところをご紹介したいと思います。ちょうどその頃、全国的にキリスト教の熱烈なる伝道をしていられた金森道友先生が北海道に見え小樽にも来られると聞いて胸は躍った。何とあってもこの先生からキリスト教の真実を聞こうと待ちに待っていた。すでに先生の著書、最も簡明にキリスト教の全体の対応を書いた信仰の勧めという本は読んでいた。いよいよ先生が見え、神、罪、救いについての熱烈なる先生の大講演を聞いた。しかしそれだけでは済まされない。先生に直接お目にかかりたいと願っていた。小樽から札幌へ通ずる軍用道路の側の同僚の家に訪ねていた時である。軍用道路のそばの同僚の家に訪ねていた時である。この道を通って行かれる旧戦軍服の先生の姿がちょっと目に入った。旧戦軍の服着てたんですね。この機会を失うべきかばと早速この家を辞し、その山奥の方へ行かれる先生の後を追っていった。紅葉の秋、見えず隠れずしていた先生にとうとう追いつき言葉をかけたのである。皆さん変だと思いませんか？金森通林さんはですね、山奥へどんどんどんどん入っていくんです。その後を亀ヶ谷亮さんが追いかけていくんです。後でわかるんですけども、金森先生は山の奥に人の誰もいないところに入って静かに祈りの時を持ちたいと思って山奥に入っていったんですね。そうとは知らずに亀ヶ谷亮さんは一人になりたい金森さんを追いかけて質問攻めに合わせるということですね。 で、とうとう追いついて聞きます。ちょっと長くなりますが恐縮でございますが、大事なところなのでご紹介したいと思います。私の心にあったキリスト教に対するいろいろな疑問を尋ねた。一体2000年前の昔のユダヤの国で十字架に死んだキリストが2000年後の今日に生まれた青年たる私と何の関係がありましょうか。ところも時もあまりにかけ離れているので私には全然理解ができないのですが、いかがでしょうか。すると先生は、十字架にキリストが万民の罪を担いて死に、頼りゆく我らの罪をことごとく許し天国に迎えて永遠の命を与えることは人知でわかることでなく、それは神の目視啓示ですよと簡単にお答えになった。ミラーの直接ということを聞いていた私である。多少宗教について学んでいた私である。そうだ、全く人知でわかるものではない、神の目視、そうでなければならないとすっかり納得ができた。意外と簡単に納得してしまうんですね。でそれからいろいろ話するんですけれども、金森通林さん、道友さんはですね、これから君はよく祈りなさいと、祈ったことあるかね。あ、仏教では祈りません。祈りなさい、そうすれば神の存在がわかる、力がわかる。なるほど、砂糖の甘さは説明聞いてもわからない、本読んでもわからない、講演を聞いてもわからない、舐めてみなければ砂糖の甘さはわからない。そうだ、実践でわかるのだ。今先生はまさに人に勧めているこの祈りをなさるために山の奥まで行こうとしておられたんだと、こういうことなんですね。先生大変失礼しましたと言って帰ろうとしますと、ちょっと待ちたまえと、祈ろうと言ったんですね。そしてこの祈りに、を聞いていた亀貝良雲青年はカチンとくるんですね。長い長い長い祈りをしてたんですが、その終わりの中で、神様、この亀貝兄弟は今は敵だけれども、やがては神に仕えて大いなる御業ができますようにというのであったって言うんです。私を敵というとは何事だということで、とても腹がその時は立つんですけども、何でも祈りなさいというふうに言われたということが非常に心に深く残って、それから訳も分からず何か問題に突き当たるたびに、また右か左か分からないことが出てくるたびに、神が良雲青年は、祈るということになるわけですね。それは大変に大きな、舵を切ったようなものだったんですね。そうこうしている間に、実は、小樽中学を辞めなければならないということになってしまったんですね。札幌中学への転勤が決まって、栄転となっていたんですけども、その話が飛んでしまったら小樽中学に残れないということになってしまいました。それで困って困って、金森先生から教えられた通りに、そうだ祈ろうと思って、祈っておりました時に、今度は、なんと思いがけなくも、自分の出身の、富山中学ですね、富山中学から来てほしいというふうに声がかけられます。ここでも自分の得意な倫理哲学ではなくて、苦手な日本史と英語の担当ということになりました。でもその結果は大変素晴らしいものだったんです。それは札幌で知り合った宣教師の紹介で出会ったヘネガー宣教師という方がいるんですけども、このヘネガー宣教師が、亀貝さん一緒に聖書を見ましょうと言ったんですね。ヘネガーさんはこの富山中学の英語の先生でした。英語の先生だったんですけれども本業は宣教師だったんですね。で英語会話を習いたい、で英語をヘネガーさんに習っている。そのうちにヘネガーさんは一番いい英語の教材がありますから一緒に学びましょうと言って、一番いい英語の教材っていうのはヨハネ伝だったんですね。でヨハネ伝を読んでいく間に亀貝良雲さんは聖書が大好きになったんです。聖書は世界一の自分にとって愛読書になった、聖書と心中したいとまで思うほどになったと、なかなか熱血教師たるこう面目躍如っていう感じがありますよね。そして、そこで聖書を読んでいって、ああ自分のような罪人を、神は愛してくださっているんだというですね、阿弥陀の慈悲ということですね。これは仏教で習っていたんですけれども、より鮮明な具体的な形で罪人への愛、 ということが、書かれていることに、驚きます。また天にいらっしゃる神様は私を愛してくださっているんだと、そしてまた一匹の羊が迷っていても探してくださる愛を持っておられるんだと。そういえば金沢四高にいた時にですね、担任の西田喜多郎先生が親鸞の「歎異抄」を弾きながら感激の涙を浮かべていた状況を思い出しました。弥陀の五合四位の願いをよく案ずれば、ひとえに親鸞一人がためなりけり、ね、これは歎異抄の中で阿弥陀様が五光もの間、200億年もの間、四位瞑想思いを思い悩まれ続けたというのは、よく考えればひとえに親鸞一人のための悩みであったのだという一文を西田喜多郎先生が、まあ、感激の思いを持って言っておられたことを思い出しました。でも聖書を見ると、神様は一匹の羊のために、茨の道をかき分け、命をかけて探し当ててくださるということが書かれていた。あ、同じじゃないかというふうに思ったんですね。それから信仰による救い、これもですね、浄土真宗と似たものを感じました。信仰によって救われるんだと、それから、さらに、絶対他力ということですね、自分は救いのために何一つ貢献することはできない、ひとえに阿弥陀に救ってもらうほかないのだという仏教の教えは、キリスト以外に救い主はいないという絶対他力の教えとなって迫ってきました。そしてその神様の救いというのは失われるものではない、それは契約だから絶対に破棄されない、絶対安心なんだ、ということを知ります。それから、キリストの名を唱えることによって救われるんだという、世界広しといえどもキリスト以外の救われるべき名はないと聖書に断言してある。これは阿弥陀の本願、その名号を唱える者を救うというのと同じじゃないか。聖書の中に、すべて主の皆を呼び求める者は救われる、わあ、よくわかる、よくわかる、まるで新しく仏教を学ぶようだ、いや仏教の教えがここに明確に結晶となっているようだというふうに感激をするわけですね。それだけではない、来世の希望もしっかりと書いてある。これは極楽ということだけではなくて、もっと詳しく具体的に書いてある。そして、さらに、まあ、救いの門という、これはこう本の中に書いてあることをそのまんまご紹介しているわけですけども、救いの門というのは、悔い改めによるということですね。自分の生き方を悔い改める、まあ、聖書の悔い改めるというのは後悔するという意味じゃなくて、懺悔をするという意味じゃなくて、あ、自分の考え方が根本的に違ってたんだということを知って、生き方の方向を180度変えることなんですね。神はいないと思っていたけど神様おられるんだと、自分で頑張って救いに到達するんだと思ったんだけど、そうじゃない、救いはいただくんだと、自分は罪がないと思ったけどとんでもない罪人なんだと、考え方を根本的に転換する、それによって救われるんだということを知ります。さて、今のところなんですけれども、この、亀ヶ谷さんの本から若干ご紹介してまいりたいと思いますけれども、ついつい長く話してしまいますが、私の言葉よりもですね、著者の言葉の方がいいかもしれませんね。ここで今まで仏教でなんとなくぼんやりしていたものが明確に形を取りました。聖書に読み浸ると以上のように弥陀において阿弥陀ですね、弥陀において味わいうる恩恵をことごとくキリストにおいて手近に味わい得て、あまりにも弥陀の慈悲そのままをしかも力強くキリストより監督しうるので、ただただ感激を加うるのみとなってきたのである。それのみでなく、聖書によって新たなる感激、新たなる真理、新たなる力、新たなる慈悲、新たなる光、新たなる命が極みなく与えられてくるのであった。 私の求めてやまなかったのは、たっとい神でもあったが、また真の人間でもあった。温かい人間に会いたかったのだ。真に涙を流し、血を滴らし、苦しみを、悩みを、悩みのどん底を真に経験している人そのものに会いたかったのだ。それを私はこのキリストに発見したのである。ここに我が永遠の恋人を発見したのである。いまだかつてかかる我が空想ならぬ空想の実態、夢ならぬ夢の実態にあったことがなかった。それにあったのであるということですね。というわけで、阿弥陀如来という実にありがたい存在であったけれども、ぼんやりしてつかみどころがない空のような存在であったものが、今イエス・キリストというお方として実体のある、はっきりわかる、またこの地上におられた、そして血を流し涙も流し、我が苦しみ悲しみを、その、主催に至るまで、分かってくださり、感じてくださる、共感してくださるお方と出会ったと、こういうあの、感動を、味わったということなんですね。さて、残りの部分急いで申し上げたいと思います。さて、この富山中学時代にヘネガー宣教師を通してですね、彼は聖書に急接近をしていくわけですね、そして、多くのクリスチャンと出会ってまいりましたけども、今ようやく自分がクリスチャンとしてスタートするべきかどうかという岐路に立つこととなりました。もちろん心の中では聖書は素晴らしい、キリストは素晴らしいと思っているんですけども、まだクリスチャンになったわけではないんですね。そこで亀ヶ谷亮さんはどういうことを考えたのかっていう と、仏教と、キリスト教の両立を図るんですね。これは両方ともいい教えじゃないかということで、両立させるっていうのがいいんじゃないかというふうに考えるんです。それで、今までの生き方を根本から変えるということではなく、聖書の精神を組んでいいところを取って、両方の、いいところ取りをしながら、お寺にいるときにはお坊さんの顔をして、教会に行くときにはクリスチャンの顔をして、両教信仰へ行けばいいんではないかというふうに考えたんですね。両教信仰というふうに言ってます。で、両教信仰で、どういうことを具体的にしたのかと言いますと、お寺で日曜学校を開いてですね、親鸞の書いた文章の中から、賛美歌を作って、親鸞の言葉でお寺で賛美歌のメロディーで仏教の教えを、子どもたちに歌わせた、などということをしていくんですね。ところがそのうちに、これは、寄せに細工だと、いうことに気がついてきます。寄せ木細工でこんな中途半端なことをしていたら元も子もない、両方ダメだと、いうことに気がつきます。これは合体させるなどというものではない、やっぱりどちらかに踏ん切りをつけなければならないというふうに考えるんですね。でこれは聖書の中に書かれているんですけど、皆さんと一緒にせっかくおいでになりましたので聖書を開いてみたいと思いますが、マタイの福音書の6章というところをですね、マタイの福音書の6章の24節というところでございます。マタイの福音書の6章の24、ゆっくりで結構でございます。はい、お読みいたします。誰も二人の主人に仕えることはできません。一方を憎んで他方を愛したり、一方を重んじて他方を軽んじたりするからです。あなた方、神にも仕え、また富にも仕えるということはできません、ということですね。これは二人の主人には、仕えられないということですね。ですからどちらかに踏ん切りをつけなければならないと、その時に非常に反問するわけです。その時に仏教の素晴らしさが、こう溢れるように心の中にこう思い出される、 仏教の偉大な人物たちが次々と脳裏に浮かんでくる。また、子どもの頃から肌に染み込むように習い覚えてきたさまざまな教えが実に親しく思われる。でもこんな中途半端な状態ではいけない、非常に悩むわけですね。さてその時のことです。この悩んでいた時に救世軍の山室軍平の言葉が思い出されたんです。するは得るなり、死なざれば生きず。ああそうだというふうに思ったんですね。で、実は禅宗の中には、こういう言葉があるそうですね。太子一番、いざという時には死ななければならない。すべて今持っていると思うものはもともとはなかったものだ。今いろいろ持っているように思うけれども、それはやがて失うものだ。得ようと思うならば一回すべてを失う覚悟をしなければならないって考えるんですね。そして、この太子一番という、禅宗の思い教えも思い出してですね、彼はもう仏教もキリスト教の教えもひとまず、頭の中でリセットするんです。今風に言うとリセットするんです。もう今まで蓄えてきた知識も一応みんなないものとしてリセットする。もう自分の生き方にどちらが得だろうとか、どちらの方が有利だろうとか、どちらの方が恩恵多いだろうか、どちらの方がうまい生き方だろうかという、そういう心をみんな捨ててリセットした。そうしたらですね、驚くべきことに、2つの、大発見をしていくんです。今まで、はっきり分からなかったことがにわかに分かってきました、それは、どういうことが分かってきたのかというと、これはこの私は本の中でとても重要な、もしかしたら一番重要なポイントかもしれないなと思ったんですけども、仏教の教えはキリストにおいて成就するということに気がつくんです。ああそうだ、イエス・キリストにおいて仏教の教えを否定するんじゃなくてみんな吸い込まれていくんだと。仏教がぼんやり教えてたものはみんな尊いものだけれども、それはみんなどこか不完全で、どこか輪郭がはっきりしていなかった。突き詰めていくと答えに窮して、偉い先生方も口を閉ざしてしまう。しかし聖書を開けば全部明快に書いてある。あ、仏教というのはキリストにおいて成就しているんだっていうことにはっとこう目覚めていくわけですよね。で、この部分というのはとても大事なところだと私は思いました。そして仏教というものは日本人の心を神に向けるために、神がもしかしたら用意されたものではないだろうかというふうに思うほどになりました。まあ、ちょうどですね、ユダヤ人にとってですね、ユダヤ人にとってはですね、実は旧約聖書というのがあるんですね。旧約聖書というのがあるんですが、旧約聖書というのは新約聖書に導くガイドになっているんですね。旧約は、何々をせよというふうに言います。でも神の高い基準を人間は満たすことができない、そして、罪を犯して、しまう人間のために、生贄のことがやたらと詳しく、旧約聖書に書いてあります。ところが新約になってみますと、もうすでに救いの御業はなされたというふうに言われます。そして、生贄というのは、十字架のキリストだというわけです。ですから、英語で申しますと旧約聖書は Do、 これをせよっていう。でもできない人間がの姿が、またできない私たちの姿があるわけですね。でもすでになされたということは Done、 もう十字架の上で神がなしてくださる。 生贄を捧げなければならない。でも、毎回毎回毎年毎年繰り返し捧げなければならない。しかし十字架は神が備えてくださった、これは生贄なんですね。しかもたった一回限りで完全。あ、旧約聖書というものは新約へ導くためのガイドブックだったんだと。旧約がなければ新約の素晴らしさはわからない。また新約の恵みというのは旧約を見なければわからない、ということに気がついたんですが、それと同じように、仏教というものは日本人にとっての旧約聖書であったというふうに亀ヶ谷凌雲さんは捉えたときに、ああと心から納得するんですね。それから2番目の問題点は、密かに心に悩んでいた道徳実践の問題です。道徳実践の問題というのはどういうことかと言いますと、浄土真宗というのは道徳のことはあんまり言わない。薬があるからといって毒をむやみにとってはならないと、まあ、解毒剤があるから毒食っても大丈夫だっていうふうに思ってはならないというように、悪いことをしてもいいけどあまりやりすぎるなというような教えが浄土真宗にある。で、浄土真宗を信じていれば、極楽に行けるけれども、というところで話が止まってしまって、今をどう生きるかということに関しては非常に道徳的に脆いものがあったということを、中にいた亀ヶ谷凌雲さんは見聞きしているわけです。そこにいろいろな不道徳があり、また人間の道として誤ったものがいろいろあり、またいろいろな、人間ならではのさまざまな、妬みや争いやいろんなものが出てくる。それを仏教ではどう解決するのかという点においては、残念ながら浄土真宗は沈黙していると。それが密かな悩みだった。でもこの道徳実践を見ていくときに、実は、神が、あなたを助けてくださる、神が、あなたの力になってくださる、ということを知るわけですね。我らに力を賜う我らの主イエス・キリストに感謝すと書かれていますように、私たちを強くしてくださる神様、ということを知ります。実際にそれはもう亀ヶ谷凌雲さんがすで、にたくさん経験していたところでした。危機に直面した時に祈れば答えが来る、というですね、10万億度の彼方におられるかもしれないけども、今の自分に何をしてくださるのか全くもって、もやの向こうにおられるようで、何ともそのこう交流の実感がない。でも祈れば応えてくださるという神、この神が、青年時代の悩める、この亀ヶ谷凌雲さんにもですね、いろんな誘惑や、惑わしや、さまざまな悪への、誘う力が強く働いていた時に、あ、そうだ、神様が力だというこの解決を得るんですね。つまり自分で、道徳を実践するというのではなくて、自分には何もできないけれども神が必要な力を与えてくださる、神に頼ればいいのだということをこう知っていくということなんですね。まあそういうことで、彼はヘネガー先生のもとで、まだできたばかりの教会堂で洗礼第1号ということでですね、めでたく、クリスチャンとして洗礼を受けるわけです。ところが話をそろそろ締めくくりの方に持っていきたいと思いますけれども、このこういうところにまで来ますと、皆さんはこのあと、亀ヶ谷凌雲さんの身に起こることが想像できると思いますよね。それは当然のことながら、迫害だったわけですね。迫害というか、あるいは、とか困難であったわけです。困難の大地はですね、間もなく当時迎えようとしていた大宝永でした。この大宝永っていうのはですね、親鸞聖人、の、650回忌というですね、記念するべきこの大宝永の時に、東本願寺において東本願寺の発祖、発祖とも言われますが、得度を受けるというわけですね。 ホスから、正式な浄土真宗 の、 あのお坊さんとしての正式な免許状をもらうわけですね。この大法会というのは今申しましたように親鸞聖人の第650回忌の記念すべき大法会でものすごい人数が詰めかける注目の中あの得度をするわけです。でももうすでにクリスチャンになっています。でどうしようどうしようと思うんですけど結局あの出ちゃうんです。で出てねそこであのお経を唱える場面もあるんですけどももう物心ついた時からお経を口ずさんでますから全部頭の中に入ってるわけです。で心の中ではイエス様が主だと思ってるんだけども、でもやっぱり親族家族のことを考えるとここで大法要をキャンセルするわけにいかないわけです。自分のために何百人も集まってるわけです。なもんで心ならずもあの、このお坊さんの衣を着てですね出るわけです。で意に反してスラスラスラスラこうお経が出てくるわけです。で無事にあの大法要は終わるんです。みんなよかったねよかったね素晴らしかったって言ってくれるんだけれども心はとてもうつろでした。自分は何やってるんだというようなあの思いだったんですね。であのそのようなあの苦しみがあるわけなんですけれどもこれではいけないということで、彼は神様申し訳ありませんと言って、悔い改めるわけです。そしてこれからは本当にクリスチャンとして立つということを、いよいよこう決心するわけですね。大法要が終わったばかりで、お母さんももうお父さんはいないわけですけどもお母さんも大喜びです、そして妻も大喜びです。あなた大変なこと成し遂げたわねって喜んでいる。でもですね自分がクリスチャンとして立つということはあのこのお母さんに言わなきゃいけない、あの妻にも言わなきゃいけない。そしてついに言いました、もだえ苦しんでお前何考えてるの、もうどれだけ檀家の皆さんにお世話になったか分かってるの、お前がここまで来るのにどれだけの人が苦労したか分かってるの、もうお母さんは近所の人に顔向けできない檀家の人にどういうふうに申し訳だったらいいの。もう、妻もですね八狂せんばかりに、嘆き苦しみます。そしてあまりの嘆きと苦しみに、神谷良雲さんは思うんです。ああもう一回仏教に戻ろうかなって思うんですね。でもあのそれはできないという決心をしたばかりです。ただただ目の前で苦しむ母や目の前で苦しむ妻の姿を前にしながらひたすらこの道を行くばかりというふうに覚悟を決めるばかりであります。ところがですねあの思いのほか早くお母さんも奥様もあの亀ヶ谷良雲のただならない信仰への決意を目の当たりにして、あこれは本気なんだということが分かったときにお母さんは言ってくださったそうです。お前はその信仰でやり抜けとお母さんが言ってくださったそうですね。お寺どうするんでしょう、松岩寺立派なお寺、弟が継ぐからって言ってですね、弟さん東大、あの東大の工学部いたんですけど中退させてお坊さんにさせたということで、でお前はキリストで行け、弟がお寺継ぐからということになったんです。ところが後で皮肉なことにですね弟さんが松岩寺ついてるんですけども、神学の勉強を終えた神谷良雲さんが神様私は日本のどこに行って聖書をキリストを伝えたらいいのでしょうというふうに祈っておりましたら富山の自分の郷里で伝えなさいっていうふうに神様から言われるんです。ちょっと待ってください、弟がお寺でやってるんです、住職で、で住職の第一候補だった私がその土地へ行くんですか、そうだという神様のお心だった。それはそれは大変なことでした。それでですねあの、戻っていくんですよ。戻っていくのであの北陸タイムズという新聞が面白がって3面にですね、さっき初めに申しましたように南無下脱アーメンって言ってですね面白おかしく、元住職だったで仏教を極めたと言われた、この寺の長男がなんとキリスト教の牧師になったっていうことを面白おかしく書いてあるんです。で、まあ、大変な まあ、今風に言うとブーイングが起きたわけですね。でもそれを機会として亀貝良雲さんはあの北陸タイムスに反論記事を3日間にあの渡って載せることができたんですね。でそのほとんど北陸タイムスが載せた記事っていうのは伝聞とかあの不正確な内容ばっかりだったんですね。でこの反論を読んだ方たちの中からあの大勢求道者があの、来てくださったんですね。そして、もう一人の、彼は、まあ、恩人に、出会います。それはあのまた地上の星の、中で、お話すると思いますけれども、それは近江八幡の、ボーリスという方ですね。皆さんあのメンタムとかメンソレータムってご存知の方はどのくらいいらっしゃいますか。ちょっと手を挙げていただけますか。ご存知ですね、はい。今も一時会社倒れたようなことがあったんですが、立て直して今もあのたくさん病院やいろいろなあの、医療法人その他抱えて素晴らしい活動をしている、この近江兄弟社を建てたボーリスという人ですね。とてもあの魅力的な人なんですね。一つ柳さんという由緒正しい方と結婚して、日本国籍を取りました。日本国籍はで取った日本名は一つ柳メレルっていうんですね。メレルというのはボリスの名前です。メレルボリスっていうんですね。まあ、このボリスさんに、さらに聖書の手ほどきを受けていくわけです。まあ、この辺の話は時間の関係で割愛しなければならないかと思います。そしてさらに上村正久というあの日本のキリスト教会のトップのリーダーに非常にあの深い薫陶を受けて、富山に教会を建てるときに物心ともに大変な協力を、まあ、得ていくわけです。そして、クリスチャンとして、この出発していくわけです。この辺の話は、もう、簡単にあの済ませていきたいなというふうに思います。さてまとめてみますときに、この亀貝良雲さんは、仏教とキリスト教というのはとっても似たところがあるということをいろんなところで書いておられます。しかしまたあの違うところもあるというんですね。それはどこが違うのかというと、違うところっていうのはですね、相違点というのは、実は、罪というものに対する、観念ですね。罪に対するあの考え、罪観、これがあの違うんですね。皆さんもご存知のように仏教には誤解っていうのがあります。誤解っていうのはあの聞かれたことが終わりでしょうか。俗家の世俗の信者が守らなければならないという最低限の仏教の教え決まりがあるんです。不殺生、殺してはならない。不中刀、盗んではならない。不邪淫、姦淫をしてはならない。不毛語、みだらなことを言ってはならない。嘘を言ってはならない。不音寿、酒を飲んではならない。これはみんな仏教者の方が守っているかというとあまり守ってないかもしれません。でもとにかく殺さない、盗まない、姦淫しない、嘘言わない、酒飲まない、これは誤解というのはこれはみんなですね、対人なんです。つまり自分がそうしなければならないということですね。ところが聖書には実戒っていうのがあります。実戒を見ていきますと対人もあるんですけども対心なんです。つまり私のほか何者も神としてはならない。自分の手で神、というものを作ってはならない。偶像を作ってはならない。拝んではならないという意味です。だからその仏教の罪っていうか、罪という言い方ではないんですけれども、それはあの聖書と根本的に違うんだということですね。仏教であえて罪といえばそれは自分の問題なんですね。ところが聖書で罪っていうのは神に対する罪だっていうことです。自分が神に従わない、 作り主である神を神として認めない、これがそもそもの罪の根本だというところが違うんだということに気がつきます。それからもう一つ気がついたところというのはですね、帰依の対象ですね。帰依の対象というのは結局ですね、仏教の場合には帰依の対象が、だんだんやっぱり人になっていくんです。法然様の偶像を拝んだりとか、本願寺でも阿弥陀仏よりも親鸞聖人の像が大きかったりだとか、それから、日蓮そのものが、日蓮本仏論というのがあって、日蓮が神であるといって、だんだんだんだんなんだかんだ言って仏を拝むと言いながら結局は人を拝むようになってしまっているということですね。しかし、キリスト教の場合には、キリスト信仰の場合には帰依の対象というのは神です。創造者なる神です。そう考えてまいりますと、仏教と似たところもあるんですけれども、違うところも大いにあるということを知るわけですね。いずれにしろ仏教が私たちをキリストに導くための先導の役割をしているんだということですね。この点はとても興味深く読ませていただきました。最後ですね、皆さんと一緒に一箇所、聖書を開いて、見たいと思います。お話が長くなって大変恐縮なんですけれども、ガラテヤ人への手紙というところをお開きいただけるでしょうか。ガラテヤ人への手紙ですね。ガラテヤ人への手紙一章からですね、一章の13というところでございます。363ページの、そうですね、左隅下です。13というところからですね、これはパウロという人が書いてるんですね。以前ユダヤ教徒であった頃の私の行動はあなた方がすでに聞いているところです。これ亀貝良雲さんに当てはめてみると、以前仏教徒であった頃の亀貝良雲さんの行動は皆さんがよく聞いているところです。私は激しく神の教会を迫害しこれを滅ぼそうとしました。かつてはキリスト信仰を敵視していたとは言えないかもしれませんが、距離を空けていました。14節、また私は自分と同族で同年配の多くの者たちに比べはるかにユダヤ教に進んでおり、先祖からの伝承に人一倍熱心でした。これも亀貝さんは同年配の多くの者に比べるとはるかに仏教に進んでおり、先祖からの伝承に人一倍熱心だったんですね。けれども生まれた時から私を選び分け恵みを持って召してくださった方が、異邦人の間に御子を述べ伝えさせるために御子というのはキリストなんですが、私のうちに決することを良しとされたとき、私はうんぬんと書かれています。キリストの召しに自分は預かったんだということですね。そして本当にキリストを知ったんだということです。23節と飛びますけれども、けれども以前私たちを迫害した者がその時滅ぼそうとした信仰を今述べ伝えていると聞いてだけはいたので、彼らは私のことで神を崇めていました。以前仏教をあれだけ熱心に信仰していて伝えていた者が今はその反対のキリスト信仰を述べ伝えているということですね。これはパウロというユダヤ教に熱心だった人、そしてキリスト教を撲滅しようとしていた人が一転キリストと出会ってからキリスト教のその大宣伝者になった、大使徒になったという大転換と亀貝良雲さんの人生とは重なり合うところが少なくないと思うんですね。さて、同じガラテヤの手紙の2章の15と16を見ていただきます。左のページでございますけれども、365ページ2章の15、16ですね。私たちは生まれながらのユダヤ人であって異邦人のような罪人ではありません。私たち日本人は生まれながらに仏教に親しんでいて、何も仏も神も敬わないようなでたらめな生き方しているような、そういう罪人ではない。日本人は教養もあり、また節操もあり、いろいろな面で優れているということが言えるかもしれません。しかし16節、 しかし人は律法の行いによっては義と認められず、ただキリストイエスを信じる信仰によって義と認められるということを知ったからこそ、私たちもキリストイエスを信じたのです。これは律法の行いによってではなく、キリストを信じる信仰によって義と認められるためです。なぜなら律法の行いによって義と認められるものは一人もいないからです。良い行いによって、または信仰によって、あるいは善行を積むことによって一段また一段と救いに近づいていくということではない。そうではなく、キリストを信じる、キリストが救いに必要なすべての、働きをなしてくださった、あの十字架の上で支払わなければならない我らの罪を支払ってくださったということを受け入れ信じる信仰によって義と認められる、神と正しい関係に入ったと認められるためであると。つまり、まさに大使一番、大転換を、神谷良雲さんはなさったわけですね。それは自分に頼るんではなくて、キリストに頼る、しかも全面的に追い出し頼る、一匹の羊を見つかるまで探し求めてくださるこのキリストの愛に自分の我が身を委ねる、ここに立った時にようやく霧が晴れて仏教キリスト教の違いが鮮明に分かったと述べておられるわけであります。最後の箇所でございますけど、同じガラテヤの3章の方でございますけれども、3章の23節から見てみたいと思います。ページが367になります。これが最後でございます。信仰が現れる以前には、つまりキリストを信じる信仰ということですね。キリストを信じる信仰が現れる以前には、私たちは律法の監督の下に置かれ閉じ込められていましたが、やはりなんだかんだ言ってもですね、私たちは行いの信仰をどこかで持っています。善に勤しみ、また悪をにの道に歩まないように、そのような善なる行いを積み重ねていくことによって、やがては救いに至るんだというような考えを持っているかもしれません。そのような状況の中にいるという点ではユダヤ人ととても似ています。でもそれはやがて示される信仰が得られるためでした。こうして律法は私たちをキリストへ導くための私たちの養育係となりました。私たちは信仰によって義と認められるためです。ある意味で仏教の崇高な厳しい教え、またいろいろな慈悲に満ちた教え、いろいろあるんだけども、それは養育係みたいなものだと。養育係というのは親元を離れて訓練してくれる係のことです。そして時至ったら親元に戻す、まさにそのように訓練してやがては本来行くべきところに連れて行ってくれる養育係の働きを律法すなわち旧約聖書はしていたんだと。それは私たち日本人にとって旧約聖書、仏教がそのような役割をしているのかもしれません。まさに神谷さんはそのように言っておられるわけです。しかし信仰が現れた以上、私たちはもはや養育係の下にはいません。もう信ずべきお方がキリストだと分かった以上は、もう仏教に頼らなくてもいいのだ。なぜならばキリスト教の中に、聖書の中にもう仏教は包括されている。いや、そればかりではない、ソクラテスもベルグソンもカントも皆包括されているんだと。つまりキリストを知ればあと何も知る必要がないほどにキリストは全てのものの完成者であられるんだ。ああそうだったのかと分かったというのが、亀谷さんが到達した信仰だったんですね。実はそれは私たちも、思っているこの信仰をより明確な形で言い表してくださったものだというふうに思います。駆け足でいろいろとお話ししてまいりましたので、お分かりにくい点もあったかもしれませんが、また亀谷さんの、生涯に興味を持たれた方、ぜひこの本もお読みになったり、いろいろしながらさらに聖書を学んでいっていただければと思います。